提案50の賛成意見に対する反論。間違った道、提案50に反対。米国の民主主義が危機に瀕していることは承知していますが、選挙区割の不正操作を加速させることは事態をさらに悪化させるだけです。政治家たちはこの危機を権力掌握の正当化に利用しているのです。提案50は民主主義を守らない。提案50は国家の病を治す特効薬ではありません。民主主義を守ると言いながら、地域社会の声を弱め、大統領権力の乱用に対しても無力です。反対票を投じてください。カリフォルニアの選挙区確定操作により、議会は透明性や市民の意見なしに党派的な議席を確定し、現職議員を守るためだけに動きました。2001年までに政府は機能不全に陥り、議員たちは党の極端な立場に人質に取られた状態でした。有権者たちは立ち上がり、区割り権限を市民に移譲しました。その結果は、競争激化選挙区、従来は安全圏だった議席も今や獲得が必須となりました。代表性の向上、州議会における女性の議席数は倍増、アジア系代表は3倍に、黒人代表はほぼ倍増、ラティーノ系議席は 8% 増加しました。市民のための政府、より穏便な議員が増えたことで、州議会は超党派の法案を可決し、すべてのカリフォルニア州民の利益のために活動しています。私たち国民、選挙区はどちらの政党のものでもありません。国民のものなのです。しかし党のボスたちは再び主導権を握ろうとしています。金で政治を動かすシステムに反対します。提案50はこれを一時的と称していますが、州議会は2028年、2030年、そしておそらくそれ以降も独立した市民選挙区再編成委員会を再び迂回するでしょう。騙されないでください。法律制定者は密室でこの地図を描き、あなたに形式的な承認を求めています。これはあなたの選択ではありません。党派的な選挙区操作に反対票を投じてください。提案50にはいいえと投票してください。シンシア・ダイ、括弧林番議長、括弧初代市民選挙区再編成委員会。ジーン・ライエル、括弧林番議長、初代市民選挙区再編成委員会。ジョディ・フィリキンズ・ウェバー、括弧林番議長、初代市民選挙区再編成委員会。